聖書は神様が私たちをいつも見ておられることを教えています。まるで宇宙の彼方から偵察衛星が誰からも気づかれることなく静かに地球を監視しているように、神様は私たち一人一人を見ておられます。まあ軍事偵察衛星は10センチほどの小さなものまで映し出すことができると言われています。これは本当に驚くべきことですけれども、しかし神様は私たちの髪の毛の数まで数えることができるほど正確に私たちを見ておられます。いや、髪の毛の数どころか、神様は私たちの心の中の秘められたことまで見ておられるのです。多くの人はそのような神様の目を意識することなく生きています。だから時として平気で罪を犯してしまいます。しかし私たちが意識していようといまいと、神様は確かに見ておられるのです。だとするならば、神様は今この地上をご覧になってどのように思っておられることでしょう。このことに関して私たちは無関心であってはならないのです。なぜなら、神様の救いと裁きは神様が私たち一人一人を公平に見たままに行われるからです。旧約聖書の創世記第6章には神様がこの地をご覧になったと記された箇所があります。それはちょうど人間がこの地上に増え始めた頃だったと書かれてあります。この時神様の目にこの地球はどのように映ったのか、これは大変興味深いところなのです。結論から言えば、皆さんもご存知の通り、神様の目にこの地球は堕落し、不法に満ちた世界に移りました。それは神様の心が痛むほどだったと書かれてあります。そして人間を作ったことを後悔されたと言わしめるほどでした。しかし、そのような中にあって、一人の人物が主の好意を得たと書かれてあります。それがノアでした。なぜノアだけが主の好意を得ることができたのでしょうか。これを知ることはとても重要です。それは私たちも救われるためのヒントとなるに違いないからです。今朝は、聖書に記された言葉を注意深く、そして丹念に読み進めながら、ノアの洪水シリーズの第2回目として、神様の目にこの世界はどのように映ったのか、そしてなぜノアは神の好意を得たのか、そして神様から言われた、箱舟を作るようにということに対して、ノアはどのようにそれに従っていったのか、このようなことをご一緒に考えてみたいと思っております。まず最初に創世記第6章の11節と12節の御言葉をお読みいたします。創世記第6章11、12 旧約聖書の最初ですね、旧約聖書の8ページ、創世記第6章11節12節の御言葉を最初にお読みいたします。で、この中で同じ言葉が3回繰り返し出てきます。どのような言葉が3回繰り返し出てくるのかに注意してください。創世記第6章11節12節の御言葉をお読みいたします。この地は神の前に堕落し、不法に満ちていた。神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて肉なるものはこの地で堕落の道を歩んでいた。 今読みましたところに、神様がこの地上をご覧になったと書かれてありました。その時神様の目に映ったものは堕落した世界でした。そう、堕落という言葉が3度繰り返し出てくるわけです。同じ言葉が3度繰り返される時というのは、それがとても重要な言葉であることを示しています。聖書の中にはこのように3度同じ言葉が繰り返される、そのような御言葉が結構たくさんあるんです。堕落という言葉、これが3度繰り返されました。これはよほどのことでしょう。ところで、私たちは遥か昔のノアの時代の人々というのは、今日のように文明も教育も発達しておらず、何か粗暴で原始的な人々だから堕落した生活を送っていたのだというイメージを抱くとするならば、それは実は大きな誤解なのです。ノアの洪水以前の人たちは、今日の私たちよりも肉体的にも、あるいは知性の面においてもはるかに優れていたからです。それはまだ神様が甚だ良かったと言われたアダムの面影を残していたからです。当時の人々の寿命が900歳とか1000歳近かったと聖書に記されているのも、その一つの実例であり、同時に肉体的な部分だけではなくて、知性や精神的な面においても非常に優れた資質を残していたのです。肉体的、精神的、知的、そしてすべての面において一気に衰えていくのはノアの洪水の後なのです。ですから当時の人々が堕落していたのならば、今日の私たちはなおさらのことであるというふうに見た方が良いのかもしれないのです。ところで、この堕落という言葉ですけれども、この言葉はもともと破壊するという意味を持つ言葉です。破壊する。そこでこの堕落という言葉を破壊という言葉に置き換えて、先ほどの聖書の箇所をですね、もう一度読んでみたいと思います。どのようになるでしょうか。よろしいですか。神は地の前に、すみません。地は神の前に破壊されていた。神が地をご覧になると、それは破壊されていた。すべて肉なるものが地の上で主の道を破壊していたからである。このように読みますと、少し印象が変わってくるのではないでしょうか。神様は天地創造において、この世界のすべてのものを極めて良いものとして創造をされました。作られました。その神様が創造された良い世界を、人間が堕落した結果、次々に破壊していったということです。そのように神様の目に映ったということです。創世記6章5節には、人間は常に悪いことばかりを心に思いはかっていると書かれてありますが、そのさまざまな心の中の悪い思いが、さまざまな大切なものを破壊していったということです。現代の私たちの生活を考えてみてもですね、例えば戦争とかテロも破壊行為です。その結果は何も良いものを生み出すことがありません。また環境破壊とか生態系の破壊も、その多くは人間のエゴから来ています。また大切な人と人との関係も、利己心や欲望によって簡単に破壊されてしまいます。そしてそこには多くの悲しみが生み出されます。つまり 罪というのは平和な世界を次々に破壊していくことに他ならないのです。そしてその破壊の中でも最大の破壊は何かというと、それは神様との関係が壊されてしまったということではないでしょうか。また同時に聖書は、この地は不法に満ちていたとも書かれてあります。この不法という言葉は暴力という意味の言葉です。つまり人間は神が創造された平和な世界を暴力という不法で破壊し堕落させていったということです。このために神は心を痛められ、人間を作ったことを後悔し、創世記6章13節にあるように、すべて肉なるものを終わらせる時が私の前に来ている、彼らのゆえに不法が地に満ちている、見よ私は地もろとも彼らを滅ぼすと言われたわけです。そして興味深いのは、いいでしょうか、この地もろとも彼らを滅ぼすと言われた、この滅ぼすという言葉が先ほどから繰り返される堕落、破壊するという言葉と同じ言葉が使われているのです。そうなりますとどうなりますか。神様の裁きというのは、皮肉にもそもそも人間が行ってきたその破壊の道、その行き着く先へとただ追いやったに過ぎないというふうにも読むことができるような気がしてならないのです。例えば今本当に暑いですよね。異常な暑さです。日本はつい最近最高記録 41.6 度でしたでしょうか。それを更新しましたし、多分韓国もそうですね。ニュースを見たら41度、韓国の最高気温を更新したというふうに書いてありました。もう41度ってどんな世界でしょうか。アメリカはもう50度を超えますね。52度とかってこの前書いてありましたけれども、黙示録を見ると第4の鉢を太陽に傾けると太陽はこの熱くなって人を焼き尽くしていったって予言されているわけですけれども、まあここまでのレベルはまだかもしれませんが、何かそう考えますとね、人間自らがこの世界の森林を伐採し、この地球を破壊し、 CO2 をどんどん吐き出すような生活をして、この世界がどんどんどんどん熱くなって結局破壊していく、そしてやがて黙示録の世界に突入していったときに、神様がまるでこの世界を熱くしているかのように書かれてあるその黙示録の世界が、実は人間自身がそのエゴから破壊していった、その行き着く先へとただ追いやったに過ぎないというふうにも読める。まあ、しかしながら実際的には最後のこの最後のレベルにおいては、もう人間のそれをはるかに上回った神様の御手の技だとは思いますけれども、しかしながら私たちはそのような道を突き進んでいるということであります。まあ、このように神様がこの地をご覧になったときに、その目に映ったものは極端に表すとですね、堕落であり、破壊であり、不法であり、そして暴力でした。そして今日私たちの周りにおいても同じことが毎日のように起きている。それが今日なのです。このことに私たちは目を背けてはならないのです。さて、まあ、そのような状況の中にあって、神様から好意を得た人物がありました。それがノアでした。創世記6章8節9節をもう一度お読みいたしましょう。しかしノアは主の好意を得た。これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。 ノアは主の前に好意を得たと書かれてあります。この好意と訳されている言葉は口語訳聖書だと神様の恵みを得たというふうになっています。まあ、こちらの訳の方がむしろいいのかなという気がいたします。恵みを得た、この地が堕落し破壊され、そして主なる神がこの地を滅ぼす時が来ていると宣言される中で、ノアだけが神様の好意を、神様の恵みを得たというのです。ではなぜノアだけが神様の恵みを得ることになったのか、ここが気になるわけです。その答えはちゃんと書かれてありました。ノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。このように書かれてあるわけです。これが答えです。なんと単純明快な答えでしょうか。難しいことや細かなことなど一切書かれておらず、ただノアが神様に従う無垢な人だった、だから神様の好意を、神様の恵みを得たと書かれてあるだけなのです。無垢というのはどういうことでしょうか。混じり気がない、本当に純粋でピュアだということですよね。ノアは神様の言われることに対して自分の思いを挟むことなく、そのままに生きた人でした。ちなみに口語訳聖書だとノアは正しくかつ全き人であったと訳されています。神様に対して正しくまた全き人であるということは、すなわち幼子のように神様に無垢な心で従う人ということでしょうか。この無垢という言葉を読むと思い出すエピソードがあります。前にも話したかもしれませんけれど、私の弟の話なんですが、小学校1年生の時のことです。ある日給食を全部というかほとんど半分以上残して、帰ってきて、お腹が空いたお腹が空いたと言って帰ってきたことがあったのです。なんで給食を残して帰ってきたのと聞くと、その答えがもうびっくりするものでした。この中には小学校の先生や小学校の先生だった方もありますけれど、担任の先生がですね、こういうことを言ったというのです。子どもたちのことを思ってですね、給食の食べ方、食べる順序について先生が優しく分かりやすく教えてくださったと。最初におかず、次にパン、最後に牛乳。牛乳までいったらまたおかず、パン、そして牛乳。こんなふうにして食べなさいというふうに担任の先生が教えてくれたんだそうですよ。弟をはじめ1年生たちはもう純粋ですからね、言われる通りにまずはおかず、次にパン、そして牛乳。そのうちうちの弟がですね、今何を食べたか忘れちゃったんです。今何を食べたか忘れたということは、次何を食べていいかもわからないということなんです。さあどうしましょう。関係ないや、好きなものを食べますでしょうか。あるいはさ、また一番に戻っておかずになるでしょうか。無垢な子供はそうしないのです。次何食べていいか分かんなくなったらそれでおしまいなのです。ね、無垢に従ってこういうことですよね。ノアもそうでしたよ。だって考えてみてください。ノアがしたこと、まず船を作るでしょ。なんで船を作らなきゃいけないの。洪水が来るから。だったらそれはどこに作りますか。普通は海のそばとかに作るでしょ。しかしノアが作ったのは野原の真ん中というか山の中か知らないけれども、海から遠く離れた広いところですよ。そこで長さ135メートル、幅 22.5 メートル、高さ 13.5 メートルという巨大な船を作っていくわけです。想像もできないような船です。 そのようなものを突然作り始めたのですから、周りの者たちはノアはどうしちゃったんだろうと、気がおかしくなっちゃったんだろうかと思ったに違いありません。何の意味もないように思える巨大な箱舟を、それこそ全財産をはたいて材料を買い、そして全ての労力と時間を注いで、それこそ全人生をかけて作り始めたわけですよ。一体それだけの船を作るのにどれだけのお金がいたでしょうか。まあ、当時の経済の仕組み分かりませんけど、ただで木を切ってきて良いのでしょうか。まあ、そうかもしれませんね。よくは分かりませんが、まあ、とにかく一生懸命だったわけですよ。そして興味深いのは、この物語においてノアの方から神様に対して一言も言っていないのです。例えばなぜですかとか、どんなふうに船を作ったらいいのですかとか、どっから木を集めてきたらいいのですかとか、聞いても良さそうな質問、何も書かれてないのです。ノアは神様から言われたままに淡々と箱舟を作り始めるのです。6章22節にはこう書いてあります。ノアはすべて神が命じられた通りに果たした。で、このことに対してエレン・ジー・ホワイトの解説が素晴らしいですよ。どういうふうに解説してあるかというと、一言こういうふうに言っています。ノアは神が仰せになったことをそのまま信じることの模範を世に示した。そのまま信じることの模範を世に示した。私は、まあ、ノアは一体どんな気持ちでこの箱舟を作っていたのだろうかと興味が惹かれるのです。完成までに120年もかかったのです。うまくいかなくなってやめたくなったことはなかったのだろうか。人からバカにされて投げ出したくなったことはなかったのだろうか。しかしノアは箱舟の意味を知っていました。まもなく何が起こり、その時この箱舟がどんな意味を持つことになるのかを知っていました。それは箱舟建造を取りやめるなどという思いを寄せ付けない十分な理由となっていました。私は以前ですね、この長野県に住んでいました。まあ、長野教会の牧師をしていました。長野県は日本のちょうど真ん中にあります。標高を、350メートルだったかな、日本一高い県庁所在地、ここが200メートルぐらいですかね、200ちょっとぐらいですかね。それよりまだ100メートル、150メートル高いのです。だから夜はとても涼しいですよ。そして360度見渡す限り全部山です。で、初めてそこに行った時に、私はものすごいこの山に囲まれているという圧迫感がありました。通常日本でよく見かける光景は、片っぽが山だけど反対側は海ですよね。ところがどこを見ても全部ぐるりと山に取り囲まれているんです。ですからすごくこの閉塞感というか、圧迫感というか、1年ぐらいありましたかね。でも山の好きな人は長野県に行きたいって思うそうですよ。だから、仕事を引退した後にこの山、あの長野県に移り住んでくる人たちはたくさんいました。そのために自治体もですね、融資し、ここに住んでくださいって安くこう土地を提供しているような場所もたくさんありましたね。でもそういうところに限ってとても田舎なので、あの病気になった時が大変だったりとかですね、教会からとても遠くて教会に来ることができないとかですね、そういうことがたくさんあって、まあ老後の生活はやっぱりもうちょっと便利な方がいいのかななどと思ったりもしましたけれども、まあとにかく、まあ山のきれいなところでしたね。そしてこの長野県から、まあ、安曇野というところがあって、この長野市から、松本市に向かっていく途中、すごいきれいな山がずっと連なっているのです。で、これは北アルプス山脈に含まれる山じゃないかなって思うんですけれども、とってもきれいですね。 で、私の地元は、実家は富山県です。富山県はこの山の向こう側ですね。長野県の立山の向こう側が富山県です。富山県からこの立山を見ると、ものすごい雄大なんです。ものすごい雄大です。ところが、長野県からこの山を見るととても綺麗です。もう全然同じ山なのに、こっち側から日本海側から見るのと長野県側から見るのとは全然違うんですね。まあ興味のある方は一度行ってみていただければいいかなと思いますが、さてこの長野県と富山県を挟むようにしてあるダム、日本最大のダムといえば黒部ダムですね。この黒部ダムの建設については皆さんもまだ覚えておられる方が多いのではないでしょうか。史上空前の大プロジェクトでありました。戦後日本経済復興の本格化に伴い、日本は深刻な電力不足に陥りました。最も逼迫した時には工場では週2日、一般家庭では週3日の停電を余儀なくされました。これは大きな社会問題となっていて、その窮状を打破するために膨大な電源の開発が急務だったのです。こうした中注目されたのは、豊富な水量に恵まれ、急勾配で大きな落差を持つ黒部峡谷でした。しかし、人を寄せ付けない地形と過酷な自然環境、そして膨大な資金がダム建設の前に大きく立ちはだかったのです。ところが、電力不足によって経済の復興を遅らせるわけにはいかないと考えた社長の大田垣志郎さんは、7割の成功の見通しがあったら油断を持って実行する、そうでなければ本当の事業はやれるものではない、黒部はぜひとも開発しなければならない山なのだと、このようにして大事業に立ち向かう決断をするのです。しかし工事が始まってすぐに難しい問題に直面します。まず資材を運ぶためのルートでしたけれども、長野県からはトンネルを掘って行いましたが、富山県側からは、標高約3000メートルにも及ぶ立山の、峠を越えるルートしかなく、途中まではトラックで運べても、そこから先は絶壁に幅わずか50センチメートル程度の吊り橋をかけて、そこを重い荷物を人力で背負って行かざるを得ませんでした。厳しい冬の時期も休むことなく作業は続けられていきました。さらにトンネル入り口から1700メートルほど掘り進んだ地点で、突然地盤が盛り上がったとかかと思うと、手の切れるような冷たい地下水が毎秒660メートルもの猛烈な勢いで噴出し、たちまち坑内を水で満たしていったのでした。これはダム開発最大の危機でした。しかしそれでも彼らは諦めることをせず、現場を視察に来た社長の大田垣さんは、鉛筆一本、紙一本節約してでも黒四のこの工事には不自由をさせない、必要なものは何でも送るから頑張ってくれと社員を激励し、そしてついに工事をが完成していきます。こうして昭和38年6月、ついに黒部ダム完成。着工から7年、延べ1000万人の労力と総工費513億円、現在のお金に換算すれば約1兆3000億円を投入して黒部ダムはついに完成したのです。このダム建設を踏み切らせ、何があっても諦めず、ついに完成に至らしめたものは何だったのか。社長さんの言葉を借りるならば、それは電気の安定供給と日本の復興に対する使命感だったと言っておりました。使命感が彼らを突き動かし、また支えたのです。さてノアに話戻しますけどね、ノアは神様に従う無垢な人でした。無垢だからただ何も考えず淡々と箱舟を作ったのでしょうか。しかし聖書を読んでいくとどうもそうじゃないのです。ヘブライ人への手紙の 11章7節、そこにノアがどういう気持ちでこの箱舟を作っていったのかについて簡単に述べられています。ヘブライ人への手紙の11章、ヘブル11章7節、新約聖書の415ページですね。新約聖書の415ページの、ヘブライ人への手紙、11章7節、415ページ、11章7節ですね。ここをお読みいたします。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。まあ、このように書かれてあります。同じ言葉が3回繰り返されていました。先ほどと同じように同じ言葉が3回、それは信仰という言葉でした。ノアは信仰によってまだ見ていない事柄を信じ、恐れかしこみながら、そしてその次なんですが、家族を救うために箱舟を作ったと書かれてあるのです。自分の家族を救うために箱舟を作った。ってなるほどと思わされるわけです。ノアは子供のように無垢だから、神様が作れと言われたから、はいと言って作った。もちろんそれもありますけれども、同時に神様が語られたことは真実だと、必ずそうなるのだと信仰で受け取り、そして家族を何としても救うために箱舟を作らなければならないと、その思い一心で箱舟を作ったのです。これがノアのモチベーションでした。そしてさらにですね、ノアは世界の滅びが近づいているという神様の恐ろしいこの宣言を信じた。その同じ信仰によってですね、その時恐ろしい神様の裁きとは全く正反対の神様の恵みを実は見出していたのです。最初にノアは主の好意を得たという御言葉を読みました。それは旧約聖書では主の恵みを得たという言葉ですよということを解説しました。しかしながらその言葉をもう少し忠実に訳してみるとですね、こういう言葉なんです。ノアは主の目にある、この瞳ですね、目にある恵みを見出した。目の中にある恵みを見出したというのが直訳なんです。旧約聖書には実は神様の目という言葉がいっぱい出てくるんだけれども、日本語として訳されていない、省かれてしまう言葉がいっぱいあるのです。なぜ省くのかなって思うんですけどね、目って書いたら通じないと思うんでしょうか。でも目の中にある瞳、目の中にある恵みですよ。つまりノアは神様を見ているのです。神様の目を見つめているのです。幼子がお母さんやお父さんの目をじっと見ているように、するとその瞳、お父さんお母さん、そしてその神様の瞳に映るものは何でしょうか。自分自身が映っているのです。神様はノアのことを本当に優しい瞳でじっとご覧になっている。だからノアも神様の瞳をこう見上げると、そこの瞳の中に映っているのは自分なんですよ。ああ、自分が神様の瞳の中にある、神様の恵みの中に自分は包まれているのだと、そのようにノアは感じ取っていったんです。ノアの洪水の物語は決して恐ろしい神様の裁きの物語ではないのです。 前回の第1回目のお話では、神様が心を痛められたという御言葉から、本当に心を痛めながらこの地を滅ぼす決断をされたのだと、この神様の心の痛みが分からずして、このノアの洪水の物語を読み進めていってはならないのだということをお話ししました。今日はこのような神様の滅びの宣言の中で、私たちは それでもなお神様の恵みが輝いているということを読み取っていきたいのです。これからますますこの地は恐ろしいことが起きてくるでしょう。洪水で今回250名近くの人たちが亡くなりましたよね。そこだけを取り上げたら、神様って恐ろしい人っていうふうになってしまうのです。私たちはなぜ神様がこの洪水を許されるのかは分かりません。その答えを持ち合わせていません。しかし神様は心を痛めて、この日本の地で洪水や、あるいは地震や、そういう自然災害を許されている。そのように私たちは見ていくべきだろうし、そしてそのような自然災害の中にあってもなお、神の恵みをその瞳の中に見出していくものでありたいと思うのです。信仰によってそのように受け止めていきたいと思うのです。ノアはそのような神様からの滅びの宣告の中にあっても、神様の瞳の中にその恵みを見出し、そして滅びの時が近づいているということを信仰によって受け止めて、家族を救うために必死になって箱舟を作ったのです。そしてそれだけではなくて、ノアはもう周りにいる人たちに、箱舟を作っては手を休めて、周りのいる人たちにもう間もなく神様の裁きが、洪水が来ますよということを告げ知らせていきました。だからノアは自分の家族だけではなくて、周りの人たちをも救いたいと思ったのです。しかしそれは叶いませんでした。とても残念なことです。でもノアはその使命に燃えていました。一生懸命それを成していきました。この同じ使命感を私たちも持たなければならないのです。私たちも今ノアと同じ立場に置かれているからです。恵みの時は、神様の恵みの時は間もなく閉じられようとしています。空を見上げれば黒雲が覆い、いつ雨が降り出してもおかしくないような、そんな時代に生きているのです。そのような時代にあって、神様は私たちを選んで教会という箱舟を作りながら、世の人々に終わりの時が近づいていることを伝えるものとしてくださったのです。御言葉を信じて目に見えない神様に従って生きるということは、世間の常識化すればきっと愚かなことに移るかもしれません。またせっかくの人生を無意味なことに費やしているように見えるかもしれません。しかし私たちは神様に対してそれでもなお無垢なものでありたいと思うのです。ただ信じて従うものでありたいと思うのです。周りがどんな状況であろうとも、常に恵みが輝いているのが見える、その恵みを見出すものでありたいと思うのです。そうであるならば、私たちの心の中にはいつも希望と喜びが満ちることでありましょう。そしてそれは信仰によるのです。これこそがノアの生きていた世界でした。そして今私たちにも託されている世界なのです。今日のお話はここまでです。この続きはまた今度ということに。私のノアのシリーズのお説教はなかなか雨が降らないのです。また楽しみにしてください。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。